吉野部は、
うん、
あの旅行と旅、
はい、
どっちが好きですか？
旅行と旅、
その旅行っていうと、
はい、
例えばこうここに行って、何時にこの体験をして、このバスに乗ってこのお寺に行ってみたいな工程がある、
そういう気がする。
旅行と
旅行って言われると、
うん、まあ、なんかこうここに行こうかなってだけ決めて、
はい、
なんかそこで何をするかはもうその時決めるみたいな旅。
僕はね、完全にあの旅ですね。
旅派。
旅派。
旅派ですか。
あの旅を望んで旅にしてるのか、
うん、
準備を怠ってるから旅になってるのかっていう問題はあるんですけども、はいはいはい、
それはあるね。
まあでも結局計画することにそんなに楽しみを覚えてない。
うん、ああ、なるほどなるほど。
ですし、行った結果それで楽しくなってるので、
うん、
まあまあいずれのせよ。うん、旅派です。僕は完全に旅派です。
やっぱね、はい、いいですよね、
うん、
旅は。
いいいい。僕はあまりにも計画しなさすぎて、あの伊豆の踊り子を書いた人、
川端康成ですか、
はい、そう、僕はね、あの2回川端康成不足、準備不足をしていたことがあって
はいはいはい、はい、
1回目が新潟県の越後湯沢に行った時も結構旅だったんですよ、
うん、
もうあの宿泊場所しか決めずに、
いいね、
行って、
うん、
2泊3日ぐらいして、ああ楽しかったっつって帰り新幹線に乗ろうとホームで待ってたら、
うん、
やたらなんか雪国のに関わるような文言とかポスターがあるなと思ってググったら、うんうんうん、あ雪国のあの、ね、有名なね、あの
一節、遅いな、
国境のトンネルをみたいな、はいはい、一節はここだったんだってのに帰りの新幹線で気づくということを、
うん、遅いね、
はい、知ってましたし、伊豆の方にですね、川造船だかなとかいうとこあるんですけど、うん、そこも何も考えずに単純に宿、いい宿だけ調べて、
うん、
あのああいいとこあると思って行った結果、それも、2泊3日の2泊目とかに、
うん、
あなんかやたら伊豆の踊り子の推ししてんなと思ったら伊豆の踊り子の舞台だったのみたいなことを
同じ
過ちを繰り返している人間なんですけど、はいはい、まあ、だからね、旅行派にとっては確かにそれ、いやそれは本当はその、なんだろう、もっと知ってたら、
うん、
もっと楽しめたのにみたいなのあるかもしれないですけど、僕はね、割とその現地で新鮮な驚きを得るという楽しみを得てるので、はい、
うんうん、
まあ、それはあの、まあ、結果的にですけど、うん、旅のいいところだなと、
うんうん、
思ってやってます。
なんかどっちにしろいいところありますよね、旅行にしろ旅にしろ、
はい、
僕は、まあ、結構まあ旅も好きだし、
うん、
まあ、結構旅行も好きなタイプなんですけど、うんうん、ちょっと新婚旅行の話をしたくて、
ほう、
行ったのが2023年の3月末なんですよ。う
ん、あれ、ああ、おおお、話してるね、多分。じゃあ。
でね、多分ね、うん、そんなね、その突っ込んだ話をあんまりしてなくて。
ああ、してないかも。
なんかこう、行きましたぐらいで、なんか収めていたような気がするので、で、まあ、なんでこのタイミングかというとですね、うん、24年になった途端に、石川県
を中心、能登半島を
中心としたね、うん、大地震が起きまして、
そうですよ。
多分この動画が公開される頃には、うん、割と観光客がちょっと減っちゃって、
ありそう。
ちょっと金沢、富山、福井あたりはですね、せっかく北陸新幹線が、あの福井まで開通しようという時に、
そうだね、うん、
ちょっと水を差された学校になってしまって、
はいはいはいはい、
ちょっともったいないくなってそうだなという目論見のもとですね、
はい、
僕新婚旅行富山に行ったんですよ。
はい、
富山いいとこだったんで、
僕も確かに富山行ったってのは知ってましたし、富山いいとこだったってのは聞いたけど、うん、具体的にはあんまり聞いてない気がする。
富山のいいところをですね、
いいすね、
ちょっと今日ちょっと言おうかなと思って。
いいですね、
皆さんこれをあの聞いたら富山に行ってくださ
いですね。富山哲学ラジオということでやってみましょう
僕も、
うん、
結構、まあ、逆張りというか、
うん、
みんなが行ってる観光地に行きたくないんですよ。
お、
例えば京都とかね。
あ、まあそうね、京都は確かに。
京都はさ、もうみんな行っててさ、もうゴミゴミしてて、
はいはいはい、
観光地慣れしてる感じ、
うん、そうだね。
あの僕一回ね、去年の夏に奈良に行ったんですよ、
はい、ああ奈良奈良
奈良奈良
奈
良に行ったら、はい、まあその例えば人力車、
ああはいはい、
の人力車夫の方々がいて、どうですかみたいな、乗りませんかみたいな、
ありますね、
まあ、せっかくだし乗るかって乗ったんですけど、
乗ったんだ、うん、
まあまあそれはそれで気持ちいいし楽しいんですけど、
うん
うん、やっぱりねちょっとね、奈良ももうね観光客だらけで、
うん、
奈良を楽しめてない気がしたんですよね。
あ、まあ、わかります、うん、観光として用意されたものを楽しんでるけど、うん、本当にこれは俺の知りたい奈良なのかみたいな感じですよね。
そう、そういう感じがしたし、
分からんでもない。
もうね、あの京都から、まあ、奈良に行くまでに電車使って行ったんですけど、うんうん、もうほぼね外国の観光客の方々ばっかりで、
あ、まあ、奈良京都のルートは確かにそうかもね。
あれ俺外国に来たのかなっていうぐらいもう海外の方でいっぱいでですね、
逆ですね。なんかよく外国に行ったら日本人ばっかりで、うんうん、え、日本からこうって思ったって聞きますけど、今は逆か。
もう逆です。
日本に来たら行こう外国からって思うぐらい外国人しかいない、
ね、もうみんな
面白いね。
いて、
はいはいはい、
やっぱりね、ちょっとこういうのは嫌だなと思って、
お、
僕あれ草津に行った時も感じたんですよ。
あ、
草津ももう一大温泉地じゃないですか、
はい、
売店とかが、はい、なんかこう 和の小物とかって
る時、はいはい、
草津ってこんなんかなとかって思ってね
はいはい、はい、
ね、あの沖縄の国際通りとかもそうですけど、
あ、まあそうですね、は
い、なんかウミンチュみたいな T シャツがなんかいっぱいこう、
ね、
飾ってあってね、
いっぱいシーザーが売られてたり
とか、ね、そう、シーザーが売られてたりとかもね、
入れられますね、はい、
するじゃないですか。やっぱり僕はね、ちょっとそういう観光地観光地したところ、まあそれが好きな方も、ね、
はいはいは
い、いらっしゃるでしょうし、はい、それを僕は、ね、
否定するわけではない、ね、
否定するわけではない、うん、これは好みの問題なので、
はいはい、
で僕はどっちかというとそのなんか観光地観光地されてないところが好きなんですよ、うん、
はいはいはい、わかります。僕も、
うんうん、もう一個絶望したところで言うと、あの、はい、軽井沢ね。
あ、行ったことねえや。
僕軽井沢、あの大学生の時に行ったんですよ、
はいはいはい、
で僕風立ちぬを映画と、
はいはいはいはい、
小説でそれぞれ見てて、うん、読んでて、軽井沢っていいとこだなとかって思ってね、
だからごめんなさい見てないんで、軽井沢って舞台なんですね。
軽井沢が舞台です。
そうですね、
はい、
すいません、はい、
で、まあ、軽井沢ってじゃあ聞いてどういうイメージ持ちますか。
まあいわゆる保養地というかね、
はいはい、
金持ちが
うん、
別荘いっぱい持ってるとか、
はいはい、避暑地とかね。
そうです、避暑地ですね。確かになんかそれこそ別荘とかもさ、うん、海沿いにあるとか、まあ、とかじゃなくて、
うん、
なんかちょっと林のようなね、ブナの木とか、
はいはいはい、
なる
白樺とか、
ね、白樺とかの木が生えてるようなところにポツンとある、
ポツンとコテージ
が、はい、コテージがあってねみたいな、うん、でそこでちょっと外のね、うん、小鳥たちの声を聞きながら本を読んで、
はい、
僕のイメージですけど、本とかを読んだ後最後の後書きに何年軽井沢にてとかね、書かれてるようなイメージがあります。
僕もそのイメージで行ったし、
はい、
実際、ね、奥軽井沢っていうところ は、
はいはい、
なんかそういうところがあって、
あるんだね、
まあ、そこもちょっと散歩したんですけど、うん、あのやっぱりそういうなんだろうな、その避暑地で、
はい、
まあ、ちょっとこう静筆な感じ、しっとりした、
ね、そういうイメージだね。僕行ったことないから特にそう思う。
なんかね、上皇陛下でいいのかな、あの平成の時代の方が沖崎さんと出会ってテニスをしたところが確か軽井沢みたい な、 そういうロマンスのスポットでもあるみたいな感じでですね、
はいはいはい、
うん、軽井沢いいなと思って行ったんですけど、うん、はい、もうね観光地化されてしまって、
そうなんだ、
高崎とかから経由して新幹線じゃなくて在来線で行ったんですけど、
うんうんうん、
最後バスなんですよね確か、高崎駅だったかな、だから近くの駅からバスで軽井沢まで行くんですけど、はいはいはい、あ、もうすぐで軽井沢に着きますっていう時にね、一番最初に見えたのがアパホテルだったんですよ。ドーンってアパホテルがあって、
あ、まあ、そうね。
で駅の向こう側も軽井沢ショッピング、アウトレットショッピングモールみたいな感じになってて、
はいはいはい、
うん、
あ、ね、まあイメージしてる軽井沢ではないかもね。
でなんかあの方々にレンタルサイクル屋さんがいっぱいあってっていうのがまあありまして、はい、まあ、そういうのも軽井沢っちゃ軽井沢だし、うん、で僕が あのその時民族学研究会っていうサークルに入ってて、
はいはいはい、あ、そうな
の、その軽井沢の失望をきっかけに軽井沢の町の成り立ちを民族学的に研究したんですよ。
おお、すごい。
軽井沢町史っていう
面白い
やつを、はい、あの必死に読んで、あの軽井沢っていうのがもともとそういう観光客用に作られた町だっていう成り立ちがあったんで、
そもそも
そういう喜ばせるための町だったっていうね、
そうなんだ、
ことがあったんで、あ、そういうことあったのかといって留飲を下げたんですけど、
あ、まあ、それならね、もうそう、うん、生まれがもうそういう観光客向けなんだから、それはもうしょうがないか。
そう、なんかね、あれもね、もともと萩山だったんだけど、
あ、そうなんだ、
観光客用に木を生やしたみたいなところがあって
だからあれか、都合のいい林なんだ。
そう、
いい林なんだ。
そう、軽井沢って全部作り物なんですよあれ。
ああ。
軽井沢町史を読んだ僕が断言しますけど、
まあ、そう言われたなら確かにね、あの あの良き時代の軽井沢どこへじゃないんだ。
そう。
もともとそうだ
から。もともとそうなんです。
まあしょうがないから。
もともとあそこに自然はないんですよ。
でもまあ、わかりますよ。僕もね、うん、意識はしてなかったけど、例えば僕、群馬最近お気に入りなんですよ。群馬の宿によく行くんですって、うんうん、温泉好きなんで、温泉よく行くんですけど、僕はあの、草津行ったことないですもんね。それで言うと。
ああ、やっぱり逆張りして、
うん、逆張りだね。あと、地元の鹿児島にいるときもね、あの、うん、鹿児島県だと、まあ、霧島温泉とかね、温泉街とかね、うん、あと、指宿とかが有名なんですけど、
はいはい、
僕ね、あの、Google マップとかで、有名じゃない、
うん、
一般には有名じゃない、全国的には、
うん、
温泉地っぽいとこ探していくみたいなのを、
はいはいはい、
あの、やったことあって、それとかも、なんか熊本県のね、
うん、
あの、熊川だったんですけど、熊川のすごい上流の方にね、なんだっけ、なんか湯の前町みたいな。まあもう名前がねそういう町なんだけど、でもね多分一般的にはあんま知られてなくて、
うんうん、
行くとほんのちょっとだけ温泉街っぽい、ちっちゃな温泉街っぽい、
はいはいはい、
ところがあるみたいなところがあって、うん、なんかそういうとこばっか探して行ってたので、わかります、その、
うんうん、
僕ねやっぱね関東に来て一番意外じゃないんだけど、なんかえこんな感じなんだと思ったのが、あの熱海、
熱海ね、
熱海、僕まあそもそもそんなイメージはないけど、めっちゃ話は聞いてたんですけど、うん、あんそんなに土地有効活用するとこあるかっていうぐらいさ貴重な山沿いの平地でもないんだけど、無理やり平地にしたとこにもすごいじゃないですか、なんかマンションとかホテルが、
うん、もう林立してますよね、
そう、こんなに身を寄せ合うみたい なんかああいうとこはちょっと風情感じないかもしれない、うんうんうん、僕もなんか一回行ってまあもういいかなって感じだったんですよ ね、
うん、
分かるんですよ、だからそういうね、まあまあ、軽井沢だったらその奥軽井沢みたいなところを望んでいっちゃ
う
のはあるので分かります、
うん、そうそうそう、もうなのでちょっとねやっぱりそういう旅行クリシェは避けたい
旅行クリシェ、はい、
うん、ので、はい、新婚旅行富山に行ってきました
新婚旅行富山はあんまり聞かない、
聞かないでしょ、富山に旅行に行くイメージないでしょ、
国内であればやっぱまあ鉄板は沖縄、
沖縄、北海道、
まあそれこそ京都、
うんうん、
かな
とかですよね、大阪とかも、名古屋とかもありますし、まあ、愛知名古屋、
あの地方だったら東京に行くとかね、うんうん、まあ、ありますけど、
うん、
確かに富山は、
まあ、あんまりイメージないでしょ、
まだ金沢
でしょ
思っちゃうね
でしょ、
はい、
あの鼓門の駅があって兼六園があってみたいな、そうですね、
まだ金沢と思います、
まだ金沢でしょ、
はい、
違うんだよ、富山なんだこれはね、でもね富山の駅、
はい、
すごいですよ、
もう1ミリもイメージわからない富山に駅あるんだって感じ、
でも僕、富山駅に、まあ、降りたこともあるし、うん、金沢駅に降りたこともありますけど、うん、僕が好きなのは富山駅です、断然、
おお、写真見ていいですか、ちょっと一回
どうぞどうぞ、富山はすごいですよ、
富山駅、
富山めっちゃいいとこですよ
ちょっと、ね、画像で見ます、おお、正直な印象言っていいですか、
うん、俺当ててあげようか、こんな栄えてたんだでしょ
あ、まあありますし、僕が思ったのは、うん、新幹線駅のために作った駅感あるなって思いました、
はいはいはい、
はいはい、
まあでもそれはあるでしょうね、
まあそれありますね、
それはあるでしょうね、
まあ、地方だからね、
うんうん、
はい、まあでも確かにこんななんかでかい商業施設とかあるし、周りも割と建物が多くて、あ、路面電車走ってんだ、
そうなんです、そうなんですよ、
あー路面電車いいっすね、
路面電車いいんですよ。
いいっすね。
で、JR の富山駅降りて、
はいはいはいはい、
すぐ、その、路面電車の駅があるんです。
ああ、それはいい。
そう。
風情あるわ。
しかもね、路面電車も、古い路面電車と、新しい路面電車はどっちもあるんですよ。
はい、おお、え、ごめん。新しい路面電車と古い路面電車。
あのね、新しいやつは、あのね、すごい先進的な形をしてて。
形が?
そう、形が。で、中身も綺麗なんですよ。
はいはいはい、
言うたらもう都会のバスみたいな感じ。
はいはいはい、
まあ、バスも新しいのと古いのどっちもありますけど、けど、それがね、両方味わえるんですよね。
いや、僕、鹿児島市民ではいなかったですけど、鹿児島市もさ、
うん、
通ってるから、路面電車が。
あ、そうなんだ。
結構、その市民の足としてなってるんですけど。
これですよ、古いのは。
そうですよね、
これ。
はいはいはい。これよく、はい、鹿児島市でもあります。はい、
で新しいのがまあこんな
そう、ね、
こんな感じのこんな空間ですよ、
お
その路面電車の駅
かっこいいね、なんかもっとねなんか で、なんか道の真ん中にあるバス停からみたいなのが実は路面電車の駅ですみたいなのが多いけど、
まあ、これ富山駅の、まあ、中心の駅なんですけど、うん、かなりかっこいい
いいね
んですよ、
あいいっすね、うん、
金沢は、まあ、鼓門があるんですけど、うん、鼓門抜けるとバスターミナルがあって、
はいはいはい、
でもそこから先はもう街なんですよ、
うん
うん、
もう普通のね大都市、大都市金沢ですね、
でね、富山駅はね、まあ中もなんかこう、キトキト市場みたいな感じで、
おなんだ、
あの、なんかね、キトキトが新鮮だったかな、
っ
ていう富山の方言で、
いいね、
なんかね、
いいね、この魚キトキトじゃろうみたいな感じかな、うん、分からんけど。
ちょっと広島が混ざったような気もするけど。
確かに確かに、キトキトだね、
う
ん、みたいな感じで。
そうそうそう。
いいね、キトキト新鮮っぽい。
キトキトいいよね。
キトキトか。まあ、ごめん、俺がオリジナルでちっちゃいつい入れちゃったけど。キトキトってなんかっぽいわ、
う
ん、
おーキトキトっていうい
いねいい方言だ ね使ってきたね、
う
ん、
そう富山はねキトキトなんですよ、
キトキトいいね、
まあそういう市場があって
はいはいはい、
でいろいろこうレストランとか、
うん、
白エビがいっぱい食べられるところとかね、
あー夢、あー白エビイメージある、
あって、うんうん、まあそれも好きなんですけど、
はいはいはい、
結構ね駅自体も綺麗で、
うん、
なんかこう洗練されてる感じがするんですよね、うんうん、だからね、なんか結構富山駅は割と好印象なんですよ。
まず富山駅が。
富山駅、まず富山駅です。
いいね、はい、
そっからね、路面電車に乗ってぐーっと行くと、はい、ガラス美術館っていうのがあって。
ガラス？
ガラス。
素材のガラス。
もうガラス。美術館があって、そこがね、隈研吾が設計した。
はい。さすがにもう学びました。あの
美術館です
よ。哲学ラジオで学びました。
はい、
隈研吾さん。
はい、隈研吾さん、
はい。
これがね、またすごいんですよ。こんなですよ。
おお、思ったのと違った。
思ったの違
う。わかんないですけど、ガラス美術館って聞いたときは、
うん、
全面ガラス張りの、ギラギラな感じ、
はいはい、
をイメージしてたんですけど、僕は知ってます。隈研吾さん。やっぱ地元に愛されるようにですね、はい、地元のこれ多分木材とか使ってるじゃないですか、これ。
まあ多分そうですね。
隈研吾さん。
そう、木とガラスがなんかすごいね、入り乱れてて。
なんていうのかな、思ってたより温かみのある美術館だった。
うん、
なんか、うん、イメージ。
そうなんですよ。
うん、
でね、もう居心地がいいのな。
ああ、いいっすね。
そこでね、僕が感動したのが、
うん、
富山市、
はい、
ガラス美術館という名前なんですね。正式名称は。
はいはいはい、
看板に富山市ガラス美術館の下に、
うん、
富山市立図書館本館って書いてあるんですよ。こんな綺麗な図書館見たことないと思って。
へえ。
でね、一回なんかね、ゆる民族学ラジオの黒川くんと、
うん、
公開収録みたいなのをしたときに、
うん、
一番最初吉野部が
僕たちは、はい、病欠して
病欠で
黒川さん
来れなかったときに、
ね、はい、
確かちょっとそんな話をして、
はい、
そしたらね、その来てくださったお客さんの中に、
はい、
いたんですよ、ガラス美術館、あ僕受験生の時そこで勉強してましたっていう人
がいいね、
そう、あ、羨ましい、
恵まれてますね、
思ったんですけど、
いいですね、はい、
やっぱね、僕がその富山に旅行に行った理由って、はい、逆張りをしたかったっていうのもあるんですけど、うん、なんか将来的に富山に住みたいなと思ってて、
へー、
僕ね、47都道府県をその移住したい度でちょっと調べたんですよ。
僕も昔からでも同じ趣味です。
マジで、
僕もずっと地方に行くときは、
うん、
まあ、極端な話、移住先を考えてます。住むとしたらどうかみたいな、う
ん。はいはいはい。
今んとこ僕は割と長崎が結構、
うん、
まあまあ九州だからってのもあるんですけど、
はいはいはいはい、
ちょっと推しなんですけど、富山なんですね。
富山なんですよ。
富山、僕はアニメのゆるゆりのイメージしかないですね。
ゆるゆり
のイメージ。
ゆるゆりは舞台富山なんですか、は
い、舞台富山だった気がしますね。多分作者が富山なんでしょうね。
あ、そうなんだ。
はい。僕は慶応にハマってた時代にね、同じように男が一切出てこないアニメがゆるゆりってのがあって、それで見てたことなんですけど、あれ確か富山だった気がする。
あ、それはちょっと存じ上げなかったですけど、ね、まあ、今回、
はい、
24年に起きた能登の地震で、
うん、
まあ、少し被害はありましたけど、
はい、
富山って基本地震災害があんまり起こらないんですよ。でこれね、富山県のホームページにも書かれてて、
そうなんだ、
日本で一番災害が少ない県なんですね。
ああ、まあ、ちょっと地震は分からんけど、
うん、だからまあ豪雪ぐらい、
台風とかも来なさそうだし、
台風とかもそう、
あ、まあ、豪雪はね、まあ、
豪雪はしょうがないけど、
北陸だから
豪雪はしょうがないけれども、今回の能登の地震でも多分ね、そこまでの影響はなかったんじゃないかなっていう、富山県は。
まあなんかそういうのって企業誘致とかにもね、
うん、
有利に働きそうだしね。
そう、うん、で、あとなんといってもね、立山連峰ね。
あー、まあ僕行ったことないけど美しいね、
立山連峰はね、
写真でしか見たことない、もう
圧巻ですよ。
写真でしか見たことないけど、写真でも圧巻だもん、うん、だってなんか 緑さ、あれは平野なのかな、まあ、富山のその、
うんうん、
平地からさ、ぐーっとね、なんか、
そう。
壁のようにそそり立ち、
うん、
そして上がなんか雪でね、ちょっと青っぽい山が雪景色、雪化粧になってるみたいな、写真でしか見たことない。
あ、僕が撮ったのと こんな感じですね。
ああ、すごいね。これはなかったな、僕の地元にも。地元でもないし、うん、東京にはもちろんない。
東京にはもちろんない。
てか山がない、東京は。
まあ、ありますけど。
あ、存在するけど。
ありますけど、八王子方面に行くときに山は見えますけど、
はい、まあ、
でも
ね、
あのね、崇高な感じがするんですよ。
わかるわ。
これどっちだったかな、カントだったか、バークだったかね、どっちか忘れちゃったんですけど、崇高っていうものの定義を、
はい、
安全なところから見る危険な、
面白い、あ
の自然の圧倒的な力を安全なところで見たときに崇高という感じが生じるっていう。
面白いね、それ確かに、うん、立山連峰の登山中にはあんまり感じない、
あんまり感じないけど、うん、安全なところからその自然の強大な力を見ると崇高だなって感じるっていう。
確かに崇高だなっていう感情は身の危険をまだ感じてない。
ちょっとのんきですよね。
面白いね、
うん、っていうのをね、ちょっと どっちかがなんか言ってて、
なんかもう分かるわ。
それがね、多分吉信も今感じたように、なんか面白い定義だなと思って、うん、
面白いね、その、
うん、そう、すごい印象に残ってるんですけど、僕が立山連峰にはすごい崇高だな
って
思ったんですよ。
いいね、見てみたい。
でそういう崇高なものをに囲まれた町で暮らしてみたいなと思って。
うん、あ、いいっすね。
そうで、ちょっとあの移住先のなんかね、はい、下見がてらちょっと旅行に
いいですね
行ったんですけど ね、
いいな、う
ん、やっぱね、富山いいとこでしたよ。
いいね、同じ住む視点で見る観光地を見るっていうのはまたね、
うん、
面白いですよね。
面白いんだよ、これね。富山城とかもあって。
ああ、あるんだ、イメージなかった。あるんだ。
あったの。
あった。
俺もね、行って行って、ああ、あるんだって思って。
天守閣とかがあるってこと？
そう、天守閣。
お、
ね、跡地だったかな。
ああ、まあでもその残ってんだ、城壁がちゃんと。
うんうんうん。
ちゃんと多分富山の町が多分もともと城下町とかだったのかな。
そうそうそう。
なるほどなるほど。
その時は僕が行った時はなんかね、すごいお祭りやってたの。
ああ、いいね。
城下町祭りみたいな。
あ、いいっすね、いいっすね。
やってて、なんかそれもね、ポイント高くて。
ああ。
なんかいいな、こういうの、地元とのつながりって思って。
お祭りもね。
そう。
客として参加する目線で見るか、いつか自分がこの祭りに参加する側になるかとして見るかはね、また違いますよ。
もしたら そこの地域の小学校の PTA として焼きそばを作るかもしれない。
わかる。わかる。で、そうなると、ちょっとあの、実行委員っぽい人たちの人がどれぐらいこわもてなのかとかも見るよね。
そうそうそう。
わかるわ。祭りはね、僕もそれ見る。
富山のね、祭りはね、良かったですよ。
ぜひ参加したらどうなるんだって見ちゃうんで、富山良かったか。うん、
富山良かった。
いいね。
あとね、観光名所みたいなところもね、うん、まあ、いくつか言っておきたいなと思うんですけど、でもやっぱり、まあ、観光名所として作られたところに観光しに行っちゃうと、うん、やっぱりね、
そうね、その富山に行った意味がないですからね。
そう、富山に行った意味がないんでやっぱりこう暮らしていく中で、
うん、
あのどういうところがいいかなというのを、ね、考えたんですけど、まあ、まず富山市でいうと、
うん、
僕そのガラス美術館に行った後、うん、上のね、北の方に、ガラス美術館は富山駅から南の方にあるんですけど、うんうん、富山駅よりも北の方にね、冠水公園っていう公園があるんですよ。
冠水公園、うん、
あの水にの環境って書いて冠水公園なんですけど、はいはいはいはい、その冠水公園まで桜並木をずっと、川沿いのね、桜並木をこうずっと歩いて行けるんですよ。まあ、それもいいじゃないですか。
いいね。僕も昔思ってましたよ。僕あの河原、
河原、うん、
河原でさ、
河川敷とか、
河川敷でさ、なんか音楽の練習をするとかさ、
はいはいはい、
女の子とイチャイチャするとかさ、
うん、
なんかああいうのってさ、憧れてたけどさ、俺の田舎にはそういう川だから危険な川しかなかったし、その、
はいはい、
だから近づくとガチ、いやマジで危ないよみたいな川しかなかったし、でも東京は東京でね、まあ多摩とかあっちに行ったらあのイメージなのかもしれないけど、多摩
川、多摩川とかね、荒川とか隅田川とか結構広い河川敷がありますけどね。
で僕はね、あのだから桜並木、田舎でにありそうじゃないですか、うん、その桜並木と川みたいな、はいはいはい、田舎にはなかったんで、
うん、
いいよね、ああいうのね、
ああいうのいいんすよ。
あそこ歩きながらね、
そう、
女の子とね、高校生の時ね、青春したかったっすね。歩いてね、
はいはい、
自転車を押しながらね、こっち
は、
ね、
ああ、はいはい、
とかしてみたかったっすね。はい、はい、
まあ、というね、桜並木がありまして、
はい、
で冠水公園に行くと、うん、まあ、それもね、すごい広い公園で、
うん、
めちゃくちゃ居心地がいいんですよ。で、なんかこう 催し物みたいなのをちょっとやってて、うんうん、なんかインディーズバンドかなんかがジャズを演奏してたりとか、
やってんだ。
そう、
富山やってんだ。
富山やってますよ。寒空の中やってたよ。
あ、冬だった。
冬だった。3月だから俺が行ったの。
あ、そうかそうか、あ、そうかそうか、まだ寒い。
だから桜もちょっと咲いてるし、寒くもあるみたいな。
あ、いいっすね。
時に行って、はい、
で一番富山を感じれますね。
そうなんですよ、はい。めちゃくちゃよかったよ。
あ、いいな。
で、まあ公園、だだ広い公園でさ、でそこにね一軒スタバがあるんですよ。
おお。
これがね世界で一番美しいスタバって言われてる、
知らねえ、
関水公園のスターバックスがありまして、
はい、あ、でも関水公園で調べたらスタバって候補で出てきた、
出てきましたでしょう。
へえ、
こんなですよ、こんな
丘の上にある、
そう、
しかも桜で、
これがもう関水公園ですね。
でその多分スタバ側からこの、これ湖、
運河、はい、
がまあ見えるってことなん
で、見えます。
美しい
んですよ。
美しい、
ね、この時はもう桜と運河と、うん、もう青空と、
いいね、
相まってすごい綺麗なねスタバだったんですよ、うん。まあでも確かにここは世界で一番美しいスタバって言われちゃってるんで、
うん、
まあ、少し混んでたんですけど、うん、でもね座れなくはないぐらいで、
はい、
そんなに激混みではなかったんですよね、
はい。
でね、この関水公園に併設されてるのが富山県美術館っていう美術館。
おお、また美術館あるんだ。
はい、があります。
ほ
う、ここがねいいんですよ。内藤博さんという方が、
はい、
まあ、建築設計したすごい綺麗な美術館で、はい、ここがね屋上にもちょっと公園がありますし、あのここのねレストラン、ミュージアムレストランがあって、うん、季節限定の富山県の地のものを使ったプレートをなんかね出してて、ここはね本当地元の方々も多分愛用してるレストランなんですよ ね、
いいね、うん、
やっぱ季節のものが食べれるし、うん、すごい綺麗だし、
うん、
美味しい、
いいっすね、
というね、あのご飯が食べれたりとか、はい、もちろん美術館の中身としても常設展も企画展も凝ったものをやってますし、うん、富山県美術館はね良かったですよ。
いいね、
椅子がいっぱい置いてあるところとかね、
それ
ぞれのなんか建築家とかが作った椅子、
うん、
がそれぞれ陳列されてて、
椅子が展示品なんだ。
そう、椅子が展示品なん
だ。今俺単純に休憩がいっぱいできるよっていう意味が、
違う
そういうことか。
椅子がね展示品なんですよ。
面白いね、
というところがね、まあ、あってすごく面白いですよと。
なるほど、いいね、富山か。新幹線もあるからね、東京も行けるしね。
あのね、めちゃくちゃアクセスもいいですし、 あの富山ぜひね行っていただきたいですね。
富山行ってみようか。俺まだ北陸新潟しか行ったことない。
ああ。
でちょっと行ってみます。ちょっと最近群馬ひいきにしすぎたんでそろそろちょっと群馬と新潟の壁を越えていこうかなと思います、
うんうん、はい、富山県美術館はやっぱりそういう ね、
いいね、
ちょっとモダンアートとかもいっぱいあって、
もしその辺りに住んでたら、
うん、俺ねもう通ってたなと思ってあのいい、ね、僕がやっぱり着目するポイントは、うん、駐輪場なんですよ。
おお、あんまり注目してないな
富山県美術館の横に駐輪場があって、
はい、
あのそれもなんかこう結構綺麗に整備されてるんですけど、うん、やっぱねここに駐輪場で通えるのいいなと思って、
あ、
駐輪場じゃん、自転車で
ね
通えるのいいなと思って、
ね、歩くにはやっぱ田舎のね地方あるあるだけど、
う
ん、まあ、広すぎたりするからね、公園がね。
そう
チャリは欲しいね。
やっぱねここに自転車で通えるっていうのがやっぱ地元民のステータス、
あ、
なんじゃないかなと思って
なるほどね。
そうだから、それがねちょっとすごい羨ましかったよね。
観光客がねこうゴロゴロとかやってる間に、うん、まあ、私自転車で来れる距離に住んでますけどみたいな、ね、
そうそんな感じでちょっと羨ましかったりもしたんですが、はい、やっぱりねこう富山市内に住んだら、はい、ちょっとそういうね暮らしを、美術館に通う暮らしをねちょっとしてみたいなというふうに思いつつ、
はい、
いるわけですよ。
いいな、俺さまたいつか雑談会であれしたいわ、住みたい場所の、プレゼン大会したね、うん、俺が思う最強の移住先はここだみたいな、ね、もういくつかあるから、まあ、1位は決めれないけど、
あ、やりたいですね。
やってみたい、
はい、
ああ面白そう。
最後に僕がちょっとおすすめしたいのが、
はい、
あんまりねおすすめしたくはないんですけど、
教えたくないって感じ、
教えたくないんですけど、はい、まあ、何回かね行ってはいるんですが、はい、大々的におすすめはしてないんですけど、うん、僕が今回富山で行って一番良かったなというふうに思ったところが、うん、リバーリトリートガラクという、まあ、宿泊施設なんですけど、
リバーリトリートガラク、
はい、
ほう、
駅からね、まあ、バスでちょっとずっと行って、
はいはい、
あの下ったところにある、もう本当にその周辺、その宿泊施設しかないようなところで、もうポツンとしてるところなんですけど、
はい、
実はこの、あの宿泊施設、
はい、
リバーリトリートって名前なんですけど、うん、富山県美術館を設計した内藤博さんが設計した宿泊施設。
宿も設計してるんだ。
はい、
へ
ー、ここがねまたサービスもいいし、あの リバーリトリートっていうか、リトリートっていうのはホテルと違って、
うん、
泊まることが目的なんですよ。泊まってそこで過ごすことが目的となった宿泊施設。
考えたことなかったけど、
うん、
その意味で言うとホテルというのはあくまで外に観光することが目的ってこと、
う
ん
うん、そういうことです。
ああ、でもそういう宿がいいです私も、
うん、
宿を楽しむ。
そうです、そうです、
わかります。
だから、はい、例えばホテルとかだと、うん、現地に行って散々観光して、うん、で夜ご飯食べた後チェックインして、はい、で朝8時とか9時にはもう出るみたいな感じでしょ、
はい、
僕はこのリトリートに15時に入って、
はい、
で次の日の12時にチェックアウトしたんですよ。
素晴らしい、
はい、もうそのリトリートっていう建物を満喫する
んですよ、ね、いい
ね。
同じ合うわ。一緒、うん、いやでもまあ俺はそこ知らないけど、やっぱいいとこ泊まってますねお金持ってますねそういうとこ高いからね。
そうそう、うん、高いんだよ。高いけどやっぱりあのサービスもいいし、
はい、
でね、あのやっぱりそこで過ごすことが目的になってるんで、はい、庭がすごいしっかりしてたりとか、いろんなね彫刻作品とか、
あー、いいね、
アートがいっぱいあって、
それはもう一流の建築家に頼んだだけありますよね、
うん、草間彌生の絵とかが飾ってあったり、
そうなんだ。
あの20時以降になると自分でねレコードが流せるんですよ。このレコード流してくださいって言ったらレコードが弾ける。
いいね。
でもう夜も楽しい。
いいね。
でお風呂、公衆浴場が、大浴場があるんですけど、
はい、
大体の部屋には風呂がついてるんですけど、
はい、
風呂がついてない部屋もあるんですね、
はい、はいはいはい。
僕は風呂がついてない部屋に泊まったんですけど、だから大浴場に入ったんですが、あのやっぱり空いてるんですよ、すごい。
みんなだから部屋で ねついてる人はせっかくだからって部屋の方にね
入っちゃうからね。入っちゃうから、うん、大浴場もう一人で独占。
あー、いいね。
で出た後何が待ってると思います？
それはもう富山の幸でしょ。違った、
ちょっと違う
違った、はい、
ちょっと違いますね、
はい、
夜ご飯はちょっと高いんですけど、はい、高いレストランがあるんですが、
はいはい、
あの風呂上がった後は、はい、やっぱ牛乳でしょ。
あー、僕はコーヒー牛乳です
あの、
はい、
地元の牛乳とコーヒー牛乳、
はい、
飲み放題です。
飲み放題？
飲み放題です。
飲み放題は一回もないすごい。
飲み放題ですよ。
飲み放題なんだ、
はい、あんま飲むとお腹下すんで、
まあそうね、あんまり牛乳ね、はい、そうね、僕もそんな得意じゃない。
ただ牛乳もコーヒー牛乳も飲み放題、
はい、そんなあるんだ。
はい、あります。
自販機で買うのかと思った違うんだ。
もうね、あの置いてあるんですよ、もうサーバーみたいなのが。
いいな。
で、あの飲み放題っていうね、地元の牛乳美味しいですよ。
素晴らしい、行ってみたい、うん、
リバーリトリートをチェックインするときに、はい、まあ、チェックインしてこう僕もね、あの荷物、
はい、
キャリーケース持って行ってましたけど、はい、あ、じゃあちょっとこれは部屋に運んでおきますねって言って、
はい、
預けて、
はいはいはい、
ちょっとこっちはどうぞって言って案内されたところがね、はい、もうすごい広い空間で、で目の前に桜とか、
はい、
川とかが流れ
て、はー、いいね。
その時にあのウェルカムドリンクですって言って、
はいはいはい、
すごい美味しい、
うん、
ジュースをいただきまして、
はい、
であとこちらプリンですと。
お
ー、サービスのプリンです。
ウェルカムプリン、
はい、
はい、
あの向かい あの農家さんが作ってる。
あー、いいねそれそういうのいいよね。
プリン、あのどうぞって言われて。
そんなね、新幹線駅で買えるまんじゅうとかじゃなくてねそこならではなんだよね。
向かいの農家が作ってるプリンですよ。
はい、
もうこれはね非常にいい体験をさせてもらいました、ね、
いい体験だな。うい、な
もうね、あの非常に満足しました。もう富山を離れるのがもう僕惜しかったです。
いい体験だなそれ。羨ましい、
はい、
羨ましい。まあ、でも僕もね、
うん、
その旅とか言いましたけど、僕もどっちかというとそっちなんですよ、
うん、
基本僕は宿で過ごす人なんですよ。
はいはい、
あの行って全然観光しないで、
うん、
ただ温泉と、和室の上を転がるということをする人
なんです。はいはいはい、
であの僕もねこれは言いたくないんで言わないですけど、
うん、
群馬って言ったんですけど、もうお気に入りの場所があって、
はい、
そこもね別にその周りなんもないですよ、あの、
うん、
観光地なんもないです、一個もないです。ただ普通に畑と住宅地がある中に宿があるだけなんですよ、
うん、はいはい、
あのでまあ別に有名でもない神社が近くにあるぐらい、
うんうんうん、
なんですけど僕はもうそこに行ってた何をするかというとただ温泉に入って転がるということを、は
いはい、いいですよね。
するんですけどもう女です。別にいいんすよ。もう観光はいい、まあ、まあいつかすればいいですよ、うん、いやそれいいっすね。
そうなんですよ。
いいっす。僕は多分 ね時野さん言うほどの多分いいとこじゃないんですけど、
うん、
で僕のとこ別になんか庭がすごい凝ってるかというと別にそうでもないんですけどいいんすよ。ただ転がってるだけで、うん、みたいな感じです。
やっぱね僕24年の、はい、抱負あのゆるがくとフェスでさ
あ
なんかあの筆で書いてくださいみたいなのがあったじゃんか、
はい、
あれ僕ねあの当時って書いたんですよ。
あ書いてた。
そう、
はい、
あの宝子温泉っていう。
あ言ってた言ってた。
あの温泉、はい、これ僕友達におすすめされて、
うん、
あのあ行きたいなって思って、うん、これこそ群馬の温泉宿なんですけど、
はいはいはいはい、
志賀直哉だったかな城崎にてっていう小説あるじゃない。
あのね名前は聞いたことある。
あの城崎温泉っていう温泉に、はいはいはい、その当時こ、電車とのなんか事故ぶつかった事故 で悪くした体を治すために志賀直哉が当時しに行くみたいな話なんですけど、やっぱね当時って一回してみたいなと思って1週間2週間ぐらいずっとそこの温泉宿とかにいて、多分もう城崎もだいぶ観光地化されちゃってるんじゃないかな、
はい、
志賀直哉が書いたことによって、
はい、そうかもね
って思うんで、うん、まあどっかあの知らん温泉地でちょっと湯治をね、はい、したいなというふうに思って、
はいはいはい、
あとそうだ言い忘れてた、
はい、
富山やっぱり海の幸ですよ。
そうですよねやっぱり、
うん、
富山って言ったら僕正直ごめんなさいあの観光地思いつかないですよ。黒部ダムぐらいしか思いつかないんですけど、うん、
はい、
やっぱりそのホタルイカとかね、
うん、
さっき言ったあの白エビとかね、
はいはいはい、
やっぱり海の幸のイメージ富山湾の海の幸のイメージですね。
富山湾の海の幸はすごいですよ
すごそう。
あの僕その時は氷見回転寿司っていう回転寿司屋さんに行ったんですけど、うん、
はい、
美味しすぎてあの2日連続で行きました
あーありますね。あのあーこれが回転寿司
そう
でもあるあるなんですよねあの海鮮うまいところ行ったらね回転寿司が結局一番うまいっていう、ね、
そう回転寿司がうまいんですよ。
わかります。地元でねのねネタを仕入れてるから
もうね分厚いしもうブリップルもキトキトですよ。もう
わかるわいいキトキトだねまさにね。
キトキトもうね、
いいね
富山そのね僕がおすすめしたいのは、はい、やっぱり駅も綺麗だし、
はい、
美術館、
はい、
路面電車、
はい、
そしてリトリート、
はい、
そしてもうキトキトのご飯と、
はい、
最高です。
あいいね
富山最高です
このトークしたいわ俺も、
うん、
あの宿もそうだけど僕はねあと温泉大好きなんですよ実は、
うんうんうん、
地元に、まあ、鹿児島で割と温泉多かったからしょっちゅう行ってたんだし、あとね僕はねこれもう一個だけ言わせて、
はいはい、どうぞどうぞ。
あの僕はね温泉にいっぱい入ってますよ確かに、
うん、
あの地元にいた頃、
はいはい、
でもね僕はね温泉の良さをね分かってなかったんですよ。
お
僕はねあのよくねあのデトックスって言葉あるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかよくあのその
老廃物とかを、
ね、出しましょうみたいなね、うん、でもさあれってさ多分さ科学的に言ったりするとさ、
うん、
でまあ汗で出せるその老廃物ってその例えば尿とかで出すことと比べると全然出せてなくてとかいろいろ言われて僕もなんかデトックスって思ってたんですよ、
うんうん、
でもね僕はねあの東京に来て、社会人になり、
はい、
死ぬほど働き、
うん、
であのその時もあったんです。それこそ群馬でした。群馬の温泉に行く前日まで徹夜で働いて、
うん、はいはい、
一睡もせずに群馬の宿に行き、
うん、
温泉に入ったんですよ。僕は生まれて初めてデトックスという言葉を信じましたねもう疲れが溶け出していくみたいな
はいはい、はい、
僕は地元にいた時にそこまで疲れてなかったんですよ。
あ
まあね地元でね子供の頃部活のサッカーして疲れましたとか言ってもさ、うんうん、子供の回復力だからまあまあ健康なんですよ。
そうだね温泉なんか使わなくても回復するもんね。そう
回復しますよ。でも東京に来て大人になってもうあの徹夜で働いて、
うん、
ヘロヘロになるみたいな経験をして初めてあ それこそあれですよ当時って本当に治るかもと思いました、
うん、
なんか何かあった時本当に治るかもって大人になって知ったんですよ、うんうん、それはねあの逆にね温泉があまりない東京に来て、
うんうん、
めったに行けないから知った温泉の良さなんかこういう話もね、
うん、
したい
もうじゃあ今年どっか温泉行きますか。
温泉行きたいっすね。やりたいっすね。温泉宿で、
うん。温泉宿でちょっとやりますか。
やりましょう。
そうすればもうなんかもうちょっとリラックスした話ができるので、ね。
そうです、したい。
僕のメッセージとしてはみんな富山に。
あ、そうね。
そして、あの、金沢とかね。北陸に。
ブルータね、はい。
はい。あの、行きましょう。
そうだね、北陸行きましょう。
ということでね。
はい。
あの、今回雑談会は、これで終わりにしたいと思います。
うん、はい。
はい。以上で、ゆる哲学ラジオ雑談会終わりです。ありがとうございました。
ありがとうございました。